皆さん、こんにちは。ナノテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
こんにちは。ナノサイエンス専門家のトロイです。今週も最新のナノテクノロジーニュースをお届けします。
トロイさん、今週も非常に興味深いトピックが盛りだくさんですね。医療分野では抗生物質耐性菌への新たなアプローチや遺伝子編集技術の進展が見られます。
そうですね。エレクトロニクス分野では、半導体のさらなる微細化と高性能化を追求する 3D 積層技術や新しいリソグラフィ技術の競争が激化しています。また、新素材やエネルギー分野でも画期的な進展がありました。
ナノテクノロジーが私たちの生活や未来にいかに深く関わっているかがよくわかります。では詳しく見ていきましょう。
まずは、光活性化ナノ材料が抗生物質耐性損傷に効果を発揮するという医療分野のニュースです。
光で活性化するナノ材料が抗生物質が効かない傷に効くというのは驚きですね。具体的にどのような仕組みなんですか？
はい、この技術は光に反応して活性化する特殊なナノ材料を傷口に直接適用し、特定の波長の光を照射することで細菌を殺滅します。特に抗生物質耐性菌を標的とし、それらを保護するバイオフィルムという膜も破壊できるのが大きな特徴です。
バイオフィルムまで破壊できるとは、それは画期的ですね。どれくらいの効果があったんですか？
動物実験では、細菌の数を最大 99% 減少させることに成功したそうです。これは糖尿病性潰瘍や重度のやけど、慢性損傷感染症など、従来の治療が困難だった難治性損傷の治療に革命をもたらす可能性を秘めています。
既存の抗生物質が効かない患者さんにとって、大きな希望となるニュースですね。全身への副作用リスクも低いとのことですし、実用化が待たれます。続いてのニュースも多剤耐性菌に関するものですね。グラフェン量子ドットが細菌を殺滅するという話ですが、こちらはどういった技術なんでしょうか？
ええ、これはグラフェン製の量子ドット、つまり非常に小さなグラフェンの断片が低強度の青色光を浴びることで多剤耐性を持つ黄色ブドウ球菌や大腸菌を 99.9% 以上殺できるという研究です。
グラフェンの小さな断片が光で細菌を殺すなんて、まるで SF のようですね。どのようなメカニズムで殺菌するんですか？
グラフェン量子ドットが青色光を吸収すると、反応性酸素種 ROS を生成します。この ROS が細菌の細胞膜や DNA、 タンパク質に損傷を与え、細胞を死滅させるのです。抗生物質とは異なる作用機序なので、耐性菌にも有効な点が注目されています。
低強度の青色光を使うので人体への影響も少なそうですね。抗生物質に代わる費用対効果の高い新しい治療法として期待が高まります。次は遺伝子編集に関する大きなニュースですね。ビームセラピューティクスがPKU 治療薬としてBEAM-304 の IND 承認を取得したとのことですが、これはどのような治療薬ですか？
はい、ビームセラピューティクスが開発中の BEAM-304 は、肝臓を特異的に標的とする脂質ナノ粒子 LNP 製剤を用いたベースエディティング試薬です。 PKU、 フェニルケトン尿症の原因となる PAH 遺伝子の変異を体内で直接修正することを目指しています。
ベースエディティングは DNA の二重螺旋を切断しないので、より安全性が高いとされていますよね。この治療薬はどのような成果を上げたんですか？
臨床前マウスモデルでは、血小中のフェニルアラニンレベルが正常化することが示されました。これは遺伝子変異の効率的な修正と酵素活性の回復を示唆しています。 FDA から IND 承認を受けたことで、第1、2章臨床試験が開始される予定です。
厳格な食事制限が必要な PKU 患者さんにとって、これは本当に画期的な治療法になるかもしれませんね。ナノテクノロジーと遺伝子編集の融合が難病治療に光を当ててくれると期待しています。続いては半導体分野のニュースです。サムスンエレクトロニクスが業界最小の 3D 積層 FET を発表したそうですね。これは半導体技術にどのような影響を与えるのでしょうか？
はい、サムスンエレクトロニクスが VLSI シンポジウムで発表したこの技術は、トランジスタを横並びではなく上下に垂直に積層する 3D 構造を採用しています。これにより 限られたシリコン面積でトランジスタ密度を大幅に高めることができます。
トランジスタを積み重ねることでどのくらい性能が向上するんですか？
この技術では2つのトランジスタを垂直に積層し、それぞれに3つのナノシートチャネルを適用しています。ナノシートチャネルは電流経路を広げ、ゲート制御性を強化するため高い性能と低い消費電力を両立できます。特に AI や HPC 向け半導体の性能と電力効率を劇的に向上させる可能性を秘めています。
ムーアの法則の限界が叫ばれる中で、 3D 積層技術は非常に重要なブレイクスルーですね。今後のチップ設計に革命をもたらしそうです。 3D 積層技術の話題が出ましたが、 iMac、ASML、TSMC が 2D 材料トランジスタを 300mWh で実証したというニュースも気になります。これはどのような意味を持つんですか？
これは半導体業界の主要プレイヤーが連携し、二次元材料をチャネルとして利用した N 型および P 型電解硬化トランジスタ FET 向けに 300mWh での製造プロセスを開発したというものです。
二次元材料というとグラフェンなどの原子レベルで薄い材料のことですよね。これを 300mWh で作れるようになったというのはすごいことですか？
はい、研究室レベルの成果を実際の半導体製造ラインであるファブにスケールアップすることはこれまで非常に困難でした。今回の成果は、硫化モリブデンや二硫化タングステンなどの二次元材料を使ったトランジスタが50ナノメートルという微細なコンタクトポリピッチで動作実証されたもので、次世代半導体の産業利用に向けた大きな前進といえます。
原子レベルの薄さの材料がスマートフォンや AI チップの性能向上につながるんですね。これはまさにラボからファブへの大きな一歩ですね。半導体製造装置の話題で、キヤノンが500億円を投じて2ナノメートル対応の NIL 工場を建設するというニュースも注目です。これは ASML の EUV に挑戦するということですか？
その通りです。キヤノンはナノインプリントリソグラフィ NIL 技術を ASML の極端紫外線EUV リソグラフィに対抗する強力な代替技術として推進しています。この新工場は2025年9月に稼働し、2ナノメートルプロセスノードの実現を目指します。
NIL は物理的な型でパターンを転写する技術でしたね。 EUV と比べてどのようなメリットがあるんでしょう？
NIL は高価なレーザー光源や複雑な真空システムが不要なため、装置コストと消費エネルギーを大幅に削減できる点が大きなメリットです。キヤノンはこれにより半導体製造のコスト構造に革命をもたらし、特に中小規模のファウンドリーにとって魅力的な選択肢となると考えています。
製造コストと環境負荷の両面でメリットがあるのは素晴らしいですね。半導体製造技術の競争がますます面白くなりそうです。続いては新素材の話題です。中国科学院が CNT 強化プラスチックで驚異的な性能向上を達成したそうですね。具体的にはどんな点が画期的なんですか？
はい、この新しい CNT 強化プラスチックは従来の PA6 プラスチックと比較して熱伝導率が3桁以上向上し 143W/m/K に達しました。さらに一般的なアルミニウム合金よりも強い 663MPa という引っ張り強度を誇ります。
3桁以上って想像できないくらい高い熱伝導率ですね。引っ張り強度もアルミニウム合金より強いというのはすごい。どうやってこんな高性能を実現したんですか？
高い配光性を持つ CNT をポリアミド6マトリックス中に均一かつ高密度で分散させ、さらに特定の界面処理を施すことでCNT とプラスチック間の強力な相互作用を確立したことが鍵です。これにより CNT が持つ理論的な性能を最大限に引き出すことに成功しました。
自動車や航空宇宙、電子機器など軽量化や高機能化が求められる分野で大きな需要がありそうですね。環境負荷の低減にも貢献する画期的な材料となりそうです。最後のニュースもエネルギー分野で CNT が登場しますね。固体電池の製造に革新的な新技術が発表されたとのことですが、こちらはどのような技術ですか？
はい、これは固体電池の製造において正極、固体電解質、そしてカーボンナノチューブ CNT 導電ネットワークを単一の乾燥工程で強体積させるという画期的な技術です。 従来の溶媒やバインダー、高温での乾燥炉が不要で、室温での製造が可能になります。
溶媒もバインダーも乾燥炉も使わないドライプロセスなんですね。それだと製造コストも環境負荷も大幅に減らせそうですね。
その通りです。従来の固体電池製造は複雑でコストが高く、量産化の障壁となっていました。このドライプロセスは、製造コストと複雑さを劇的に低減し、エネルギー消費も大幅に削減できます。これにより、より小型で安全、かつ高性能な固体電池の量産化への道が開かれます。
電気自動車や高密度コンピューティングなど、高性能を求める幅広い分野での応用が期待されますね。CNT がまさに未来のエネルギーを支える存在になりつつあります。
今週のニュースを振り返ると、ナノテクノロジーが医療、エレクトロニクス、エネルギー、そして新素材といった多岐にわたる分野で、私たちの想像を超えるようなブレイクスルーを生み出していることがよくわかります。特に、抗生物質耐性という人類が直面する大きな課題に対し、ナノ材料が新しい解決策を提供している点は注目に値します。
そうですね。遺伝子編集の安全性向上、半導体の性能限界の突破、そして高性能で持続可能な材料やエネルギー貯蔵技術の開発、どれも未来を変える可能性を秘めています。ナノテクノロジーが着実に実用化へと進んでいることを実感しました。
ええ。しかし、多くの技術が前臨床段階に止まっていたり、製造スケールアップや長期的な安定性が課題であったりするのも事実です。これらの課題を克服し、真に社会に貢献する技術へと成熟させていくことが、今後の研究開発の焦点となるでしょう。
それでも、着実に進歩し続けているナノテクノロジーの未来はとても明るいと感じました。トロイさん、今週も貴重なお話をありがとうございました。
こちらこそ、ありがとうございました。
ナノテクノロジー最前線の時間でした。また来週お会いしましょう。